お疲れ様です。それでは一般質問を再開いたします。それでは柏木文夫さんの質問を許します。6番柏木文夫さん。はい、
林道への不法投棄の現状で質問をいたします。5月初旬に森林浴を兼ね、久しぶりに林道のウォーキングを楽しんでまいりました。競輪場駐車場に車を止めて、旧ホテル泉前を通って上泉林道の、間違えました、上泉林道線の林道に入り、弥彦村水道工区排水地の前を抜け、ウォーキングをしてまいりました。歩いていましたら、ゴミ捨て禁止看板が設置してあることに気づき、不法投棄の現場を探しながらウォーキングをすることにいたしました。弥彦村は現在林道が5本開設されています。そのうち後日2箇所をウォーキングをしながら不法投棄のパトロールをしてまいりました。ウォーキングをした3カ所の林道は、林道上泉線、林道弥彦観音寺線、スカイラインにところにあります林道トンビ岩線の3カ所であります。ところどころにゴミ捨て禁止看板、不法投棄禁止の看板があり、また以前に大量の不法投棄がされた場所には単管パイプを設置してネットで覆い、不法投棄ができない状態にしてありました。不法投棄があった道路の拡張部分、また傾斜地の道路脇を重点的に見てまいりました。大きな不法投棄は発見されませんでした。3、4箇所で小さな不法投棄がありましたが、建設企業家および環境衛生委員の巡回パトロールで不法投棄の撤去並びに看板の設置、廃棄物の不法投棄ができない環境を整備していると感じ取ってまいりました。元環境衛生委員さんにお話を聞きましたら、春先の林道の不法投棄の回収に行くと、家庭廃棄物の布団、冷蔵庫、テレビ、洗濯機、自転車、車のタイヤ等4トントラック2台は回収したとお話がされました。また決算書の主要政策の成果に関する報告書を見ると、建設企業家の環境衛生対策では平成29年度不法投棄のごみ等処理費72万9千円、不法パトロール4月12、14、環境衛生員14名、平成30年度、不法投棄等処理費で78万4千円、不法投棄パトロール4月9日、11日、環境衛生員15名、 令和元年度不法投棄等処理費60万4000円、不法投棄パトロールは建設起業家職員により随時実施としてありました。ごみ処理費も前年度よりマイナス 23% 減少しております。以前から比べると、林道を巡回した印象は、職員及び環境衛生委員の努力により、不法投棄が減少したと思って帰ってまいりました。廃棄物処理法は正式には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律だそうでございます。廃棄物処理法によれば、廃棄物とは、汚物または不要物であって、固形状または液状のものであり、その廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。産業廃棄物は法令で20種類と規定して、それ以外のものは一般廃棄物として処理されます。それに対して一般廃棄物は産業廃棄物に該当しないものすべてであり、家庭のごみはこちらに含まれます。産業廃棄物であれば、処理責任者は排出事業者であり、自らの責任において基準に従って処理を行うか、委託業者に依頼して処理をしてもらうか、選ばなければなりません。それに対して、一般廃棄物の処理は、市町村が処理責任を負い、一般廃棄物処理業者に市町村が事業認可を行い、監督のもと適正な処理が行われます。企業及び個人が廃棄物処理法に違反したときの罰則は厳しい規定が設けられている法律であります。個人が不法投棄をした場合、5年以下の懲役、もしくは1000万以下の罰金、またその両方の刑に処すると規定されています。廃棄物処理法第25条第1項第14号であります。また、不法投棄など一部の違反については、法人に対しては3億円以下の罰金が科せられます。次に、不法投棄について次の項目で質問をさせていただきます。1、行政として不法投棄対策を村民に対してどのような周知を行っていますか。2、環境衛生委員は各集落に何人委嘱をしておりますか。3、担当課は林道の巡回をどのくらい行っていますか。4、新潟県不法投棄懇談会提言資料書では、官民共同で引き続き取り組むべき事項として、子どもの頃から生涯にわたる環境教育として、ごみの不法投棄による環境への悪影響や、そもそものルールを守ることの大切さなど、子どものから学び、環境保全意識や規範意識を醸成していくことが重要であり、教育委員会や学校現場に働きかけていくことが書かれています。教育委員会との連携はどうなっていますか。5、新潟県不法投棄対策では、早期発見、早期対応の促進で、監視体制の強化のため、夜間等の監視可能な移動式監視カメラを導入し、不法投棄常習者の監視を行っています。ごみは少なくなってきましたが、弥彦村も監視カメラの設置はできないでしょうか。 丸六、弥彦村では廃棄物を不法投棄したことで近年検挙された事案はありますか。以上6点であります。
はい、それでは答弁を求めます。はい、村長。
柏木議員のご質問にお答えいたします。最初に不法投棄について村内の現状と対策をご報告いたします。ここ数年、家具類や家電製品など大型ごみの不法投棄は減少しているものの、生活系家庭ごみや事業系ごみが弥彦山や伊良山の山間部といった交通量の少なく人目のつきにくい場所のほか、各集落のごみステーションや村営駐車場に捨てていく事例があり、マナーの低下が見受けられます。なお、平成30年度から令和2年度の 3年間について不法投棄の発見数は年4、5回、撤去量は年およそ 0.4トン、 0.4 から 0.6 トンの横ばい状態であります。対策といたしましては、環境パトロールの実施、不法投棄防止策や啓発看板の設置、不法投棄ごみを発見した場合の早期対応などを行うとともに、美しい自然環境を守るため、地域や環境衛生委員、警察などの関係機関と連携しながら、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、犯罪行為である不法投棄をさせない、許さないという考えのもと、環境情勢に取り組んでおります。次に、1番から6番目の不法投棄の具体的なご質問につきましては、これより担当課長の方から答弁させていただきます。
はい、それでは建設企業課長。
それではお答えいたします。1番目の不法投棄対策の周知の ご質問につきましては、今年3月に全国配布しましたゴミリサイクルガイドブックや広報約6月号にゴミの不法投棄は犯罪であることを掲載しております。2番目の環境衛生委員の委嘱のご質問につきましては、集落ごとの区分けではなく村内13地区に区分けを行っており、1地区に担当1名から3名を委嘱しております。現在環境衛生委員は22名で構成されております。続きまして、3番目の林道巡回のご質問につきましては、強風や大雨の後の倒木確認を含めまして、月1回程度パトロールを実施しております。4番目の環境教育のご質問につきましては、近年学校現場への働きかけは特に行っておりませんが、今後は環境保全意識の向上を図るため、環境教育の実施に向けて、教育委員会と連携して取り組んでまいります。続きまして、5番目の監視カメラ導入のご質問につきましては、頻繁に不法投棄が行われる山間部には、不法投棄防止策を設置し、対策済みであります。なお、今後、悪質で常習的に不法投棄が繰り返される場所がありましたら、監視カメラを早くて年内、遅くとも来年度には導入いたします。続きまして、6番目の検挙事案のご質問につきましては、地域住民の不法投棄車両の目撃や、廃棄物の中に住所氏名が記載されていたことにより、個人が特定できたため、警察に情報提供を行った結果、平成30年度に1件、令和2年度1件に検挙の事例がございます。以上で答弁を終わります。
はい、柏木議員。
村長が言われたように、確かに集落内のゴミステーションには、他の地区からのゴミのゴミを置いている人がいる、また違う収集日に違うゴミを置いている人もおります。実際にそうであると思います。それと一番については配布された 私も見ております。毎日ゴミ出すときにそれを見ながら確認をしてゴミを出しております。それと2番目の地区ですけれども、13地区で1名から3名ぐらい、合計22名という話がありましたが、山崎の地区を例にとると、私たちの地区はそれがありません。そしてだから担当も、他の地区では環境衛生委員さんの担当が集落によって廃止されて頑張っているところもあると思いますが、山崎地区はそこはなくて、やはりこうどうかなと思って私は今回それを入れさせてもらっております。小さい集落でもやはり環境衛生員さんをぜひですね、配置していただければ、また不法投棄もこう監視できるのではないかなと思っております。各班において係の人はいると思うんですけれども、やはり各集落で不法投棄の実態があるということがありますので、やはり各集落でぜひ1名最低1名はこうお願いをしたいというふうに思っております。3番目ですけれども、月1回程度巡回をしているという形ですけれども、心配なのがですね、落ち葉とかが林道に道路にいっぱいこう散らばっていますね。それでやはりスピードを出したりすると、あまり出さないかもしれないんですけども、横滑りをしたりして、逆に言うと脱輪をしたり崖下に落ちる可能性もありますので、ぜひ清掃をよくやってもらいたいなというふうに思っております。ちょこっとしたことでやはりハンドル操作を誤って崖下に落ちることもありますので、よろしくお願いをしたいと思います。あと学校関係の関係で、教育委員会の関係ですけれども、ぜひとも教育委員会と連携をしてですね、そのゴミのやり方、出し方、あとは不法投棄をすると法律違反ですよというのを、やはり小さい時からこう教えていただければ、そのような形でこう身につくことだと思っておりますので、ぜひ教育委員会と連携をしながらやっていただきたいと思っております。あと、5番目ですけれども、やはり少しはやはりちっちゃなゴミですが、このぐらいのゴミはやはり3、4箇所確かにありました。私持ってこようと思ったんですけれども、歩いていたったもんで持ってこなくて、今度後で行ったとき、この気がついたところは取ってきたいなというふうに感じ取っております。それと私も不法投棄はないのかなと思ったら、平成3年が1件、令和も1件あったというふうな形で、これはあくまでも指導をしたという形でしょうか、それとも、もう検挙をしてしまったという形なんでしょうか、そこをちょっと。
警察の方から連絡があったんですけども、逮捕ということではなく、指導で終わらせたというのはお話を聞いております。
名前が書いてあったから分かったと思うんですけども、逆によく逃げられるのが、私はちゃんと正規にゴミ置き場に来ましたよ、ところが人が持って行ったから私はそこまでは分かりませんという言い方もするときがあったんですよ。そういうのも頭に置いていってもらいたいというふうに思っております。それと私この一般質問を出してからですね、こうやはり自分が不法投棄の関係の一般質問を出しましたので、私朝散歩が好きなもので散歩をよくするんですけども、そこで野立看板があって、そこに犬の糞の禁止看板がありました。そこでですね、この字がちっちゃかったんですけど、よく何が書いてあるのかなと見ましたら、弥彦村環境美化 美化条例が平成3年に村で施行してやりました。その中を見ると、私ちょっと疑問に思ってたのが、この廃棄物処理法があり、また弥彦村のその美化条例があるという中で、まあ、村の条例で10条の規定があるんですけれども、その中で罰則規定がありました。5万円以下の罰金にするという形。そして、廃棄物処理法は100万円という形が出ております。この時、どっちの方の法律をやるか、私はやはりこう違反をして検挙して、裁判になったり、まあ、すると思うんですけども、そういう中で廃棄物処理法、同じゴミ捨ての場合ですと廃棄物処理法で適用するのか、それとも村の美化条例で処罰するのか、それをどういうふうに分けるのかというのが分かりましたらお願いしたいと思います。
はい、廃棄物処理法とは、実際の条例、罰則規定には議論の余地はあるんですけれども、廃棄物処理法と弥彦村環境美化条例、住み分けを行っております。で、廃棄物処理法については、一般住民のポイ捨て行為は法執行の対象とはなっておりません。また、不法投棄を行っても逮捕されない場合も考えられます。まあ、このようなケースも考えられますので、その場合には環境美化条例で対処し、環境美化条例で罰則規定を設けさせていただいて対処できる形となっております。
私でしたらそこはちょっと疑問に思ったんで、やはりこの条例がどうなるのかなという、まあ美化条例ですので、あくまでも抑止力かなと私は思って見ていました。やはりこの廃棄物処理で非常に重い、まあ、懲役5年または1000万以下の罰金という、また両方も課せられるという形ですので、やはりこの重いなというふうにとっております。それとやはりこう見てきて回った中で、職員と環境衛生さんがしっかり現場を見て廃棄物処理の回収を行っているという形が私は目に見えてきましたので、非常にこう弥彦村の林道はきれいになっているというふうに感じ取っております。やはり先ほど村長言いましたように、井田山周辺、また競輪場の駐車場周辺にはそういうものがあるという形がありますので、ぜひこれからも監視をよくしていただいて、弥彦村がきれいな村づくりをしていただきたいと思っております。以上で終わらせていただきます。
はい、これで柏木文夫さんの質問を終わります。次に小熊忠さんの質問を許します。7番小熊忠さん。
それでは、ウイルス化の対策について、村長と教育長にお尋ねいたします。65歳以上の高齢者を対象にワクチン接種を5月の18日から22日までの5日間および6月8日から12日までの5日間で、弥彦体育館サンビリッジ弥彦を会場に約2500人の計画の中、希望者の9割の方が接種を受けられたと記しました。 今月末には64歳以下の若い人たちの接種も予定しているとのことで、接種を受けた一人といたしまし、医療従事者の方々、関係者の方々に早い対応をしていただき、感謝申し上げます。そこで65歳以上の高齢者集団接種を置いての反省点やこれからの計画で改善すべき点の有無をお尋ねいたします。また三条保健所内では三条市や燕市に感染が広がっており、燕市では小中学校高校などでも感染が発生しております。弥彦村として学校関係での感染防止策をお伺いいたします。以上であります。
はい、それでは答弁求めます。はい、村長。
大熊議員のご質問にお答えいたします。新型コロナウイルスの対策につきましては、すでに申し上げておりますように、この1月中旬にプロジェクトチームを発足いたしまして、で以降最低週1回プロジェクトチーム会議を開きましてですね、いろんな検討を進めてまいりました。でその検討はプロジェクトチームは総務部長が主催しておりまして、仕切ってまいりましたので、具体的な反省点等につきましても、まあ、総務長が一番よく知っておりますので、総務長によりお答えさせていただきます。また学校関係の感染防止策については教育長により答弁させていただきます。
はい、それでは総務長さん、はい、お願いします。
それでは私の方から答弁の方させていただきます。まあ、高齢者を対象といたしました新型コロナウイルスワクチンの予防接種の関係、集団接種方針でしたこと、まあ、そしてまた、準備体制を1月から整えたことに関しましては、先ほど古川議員への答弁でお答えしたとおりとなってございます。で特にそのプロジェクトチームを組んだ中で、役場職員についてはですね、日常業務と並行して予防接種の準備業務等に当たったため、非常に長時間に及ぶ超過勤務をせざるを得ない状況となってしまっております。このため今回6月議会において提案の補正予算において多額の超過勤務手当を計上させていただいたところでございます。高齢者接種の会場については弥彦体育館とサンビレッジの2会場で行ったこと、あるいはまた日数あるいは延べ人数等については先般の全員協議会でご報告をさせていただいたとおりでございます。その人員体制につきましては、医師等看護師さんを含め1日約120人、延べ約1200人の方から従事をいただいたところであります。そしてそのうち役場職員については1日約40人が従事し、延べ400人従事したところでありまして、それで高齢者接種を終えることができたということになってございます。この場をお借りしましてご協力いただいた皆様に改めて感謝を申し上げたいと思います。大変ありがとうございました。接種人数についてはこれもすでにご報告してありますけれども、2321人、接種率は 90.6% という結果でございました。多くの高齢者の皆様から接種いただくために、村としては無料の送迎バスを運行いたしましたし、合わせて、混乱を、特に予約に関する混乱、まあ、報道では予約が取れないといったような報道が多くなされております。そういったことを避けるために村では予約方式は採用せずに、集落別に接種日あるいは時間も指定をさせていただいたところでございます。 多くの村民の皆様がおおむね指定した日時においでいただきましたので、円滑に接種ができたというふうに思ってございます。1回目の接種が終わった5月25日にはすぐ反省検討会の方を開催をさせていただきました。主な反省事項でありますけれども、例えばバス停の表記が分かりにくかったこと、あるいは会場内において付き添いの方への対応が少しまずかったことなどが挙げられましたけれども、それぞれ個別対応、それぞれの点について高齢者の2回目の接種までに改善をしたところでございます。これも古川議員へのご質問に答弁したとおり、6月の25日からは64歳以下の方の予防接種を順次開始する予定としてございます。この一般接種にあたっては、1日あたりの最大の接種人数を今600人まで増やすことを計画しております。現在、医師であったり看護師の皆さんの確保を進めておるところでありますし、次はですね、やはりこれからは暑さ対策が非常に重要になってくると思いますので、暑さ対策を加味した会場レイアウトの変更であったりとか、案内人の人数、高齢者接種においてはやはり丁寧なご案内が必要ということで、案内スタッフを非常に多く配置しておりましたけれども、今回、若年層64歳以下については、それほど高齢者に比べて案内人数は不要と思われますので、その辺の体制の見直しなど、今、鋭意準備を進めているところであります。この64歳以下の接種につきましても、引き続き全庁体制で接種に当たってまいるところであります。以上であります。
はい、続いてそれでは教育長さん。
はい、それでは学校関係のウイルス化のこの対策ということで、私の方からお答えさせていただきます。弥彦村としての学校関係での感染防止策についてでありますけれども、基本的にはこれはどの市町村もそうかと思いますが、文部科学省が示している学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル、いわゆる学校の新しい生活様式というマニュアルがあるんでありますけれども、その徹底を小中学校に指導し、お願いをしているところであります。このことの内容についてはもうご理解いただいていると思いますけれども、改めて話をさせていただきますと、いわゆる3密であります。一つは密閉の回避、換気の徹底になるかと思います。二つ目は密集の回避、これは身体的距離、人と人の間の距離を取るという、その距離の確保であります。もう一つが密接の場面への対応、これもいわゆるマスクの着用が基本ベースになるかと思っています。これにより、具体的にさまざまなところで対応は取っているんですけれども、例えば、学校関係で申しますと、給食の時間、今児童生徒同士が、対面にならないように、ずっとこの、昨年来から、全員が、同一の方向を向いて着座して、いわゆる黙食、話をしないで食事をするように、学校では指導し、またはこちらからもお願いしています。この関係で小学校ではレストラン、全校児童が入れるレストランになっているわけですけれども、今は1年生から4年生がレストランで給食を取り、5、6年生は教室で取るという正面を向いて給食を食べるという状況になっていますし、中学校でも、全ての学級で、学級で給食を取っているという状況があります。で一方で、こういうような形でかなり対応について、神経を使っているわけですけれども、一方で小中学校時代、子どもたち同士が互いに関わり合って学び合うということは、貴重な今だから体験するからまた将来に生きるという、大事な成長に欠かせない、学習の場になるんじゃないかなと思っています。そのため学校では3密に留意した上でも、例えば15分あたりに時間限りながら意見交換する場合やグループ活動を行ったりとか、特に全校生徒 や学年で行う行事活動については、注意しながらもともかく進めていこうということで活動も大事にしております。特に学校とは教育委員会とは、いわゆる小規模校の一村一小一中ですので、他の時代に比べてもう本当に学校と教育委員会が密接に連絡を取って、ともかく行事関係については、中止というのはともかく基本で避けようと、避けようというか中止にならないようにできるだけ対策を取りながら進めていこうということで、これすごく微細なことまで情報を取り合いながら他期関係機関とも連携ともしながら進めています。本年度に入り、中学校では3年生が4月19、20日に1泊2日の日程で、実は栃木方面の方に栃木の日光方面に修学旅行に行ってまいりました。これについても本来であれば2年生のうちに、2泊3日で、関西方面に修学旅行という予定でいたわけですけれども、昨年、冬あたりから随分と感染拡大が来る中で、結果的に保護者の理解も得ながら、二校目に行ったというような経緯がございますし、から本当に最近では、5月22日に小学校で、昨年実施できなかった運動会を、これも実施することができたということで、ついては議員の皆様には、議長様には来ておいでいただきたいわけですけど、議員の皆さんにちょっとご披露できなかったということで、申し訳ない部分もあるんですけれども、子どもたちは達成感を持ってやれたのではないかなと思っているところであります。皆さん方の本当に学校のご努力、それから地域、それから議員の皆さん のご配慮等に深く感謝しているところであります。また特に感染防止には家庭の協力というのが欠かせないわけであります。で、家庭において新型ウイルス対応に関わって、理解いただきたいこと、お願いしたいことについては、教育委員会の方で、直接文書にまとめ、学校を通して保護者にお知らせしているところであります。最近では県央地区を含め、県内での感染が広がった状況があり、さらには、休校措置を取るような学校も増えている状況があったわけでありますけれども、その際には感染予防の視点から、学校を休む場合には出席停止の措置を取り、欠席扱いにしないということについてお知らせをしたことや、お知らせをしましたし、それから児童生徒に例えば風邪のような症状がない場合であっても、家族に、風邪症状があったり、さらに濃厚接触者が出たりというようなことを、また体調不良者が出た場合には、例えば食事を別々に取るなど、とも家族の方でも万全な対応をお願いしたいというようなことも、文書で各保護家庭にお願いをしたところであります。今後とも、学校と教育委員会とちょっと役割分担しながらも、密接に連携を取って、気を抜くことなく、家庭の教育を得ながら、学校と、一体となった、感染防止に努めてまいりたいと思っております。以上であります。
はい。
はい、小山次。
はい、ありがとうございます。ワクチンの接種が65歳以上の方2回終わったわけですが、その間私も2回接種したわけで、さほど心配または思っていたほどスムーズに、また体にも変化が出られなかったということで、ひとまずは安心したような形でやります。これは村民の受けられた方も皆さんそうだと思われます。そこで今度はこれから若い人たち、また若い人たちの接種の予定日も決まっております。それが終わり次第、また村外在住の人たちや隣接する自治体の住民の方々を対象に接種をされるということであります。その弥彦村だけの 感染、防止対策されても、弥彦村から隣接する新潟市、燕市、三条市、長岡市等に、通勤通学とかいろいろ出入りをされている方が非常に多いわけですから、当然その地域の方々と一緒になってやらないとなかなかウイルスの収束には向かないのではないかなと思っております。そんな中、こういう取り組みは非常にウイルス感染防止するためには大変良いことではないかと思っております。そこでやはりまだ今まで一番初めの古川議員の質問の中で地元の医師、看護師等の要請等でございまして、村の看護師の方々10名で対応されたとのことでありますが、まだこれから今言ったように近隣の方々の対応等をしていくためにはたくさんの医療従事者の方が必要になってくるのではないかなと思っております。そこで村内の中の方で医療従事者看護師さんの方っていうのは何名ぐらいおられるのかお聞きしたいと思うんですが、
あ、すいません、はい、当然医師はお二方、大熊議員もご存じだと思いますが、本間委員と堤、あと看護師の方は10名ということだそうです。
はい、大熊議
員。大勢の方でなければなかなか対応も無理がいく可能性もあると思いますので、その辺も十分、含めて、対応をしていただきたいなと思っております。そして、昨年の3月から今年の5月までに、1桁の感染者が村内に発生したという報告されましたが、それとともに感染防止策の徹底をお願いすると言われておりましたが、それは今回のワクチンを接種することで、ある程度の感染対策というふうにご理解してよろしいのでしょうか。
その辺は少し違うというか、認識がちょっと違うと思いまして、別に日常の感染対策については、あるいは政府なり県なり、さほどなりが示している通り、マスクであったりとか、飛沫防止であったりとかをそれぞれ個人の方が気をつけていただければいただいて、日常生活を過ごしていただくということに尽きると思います。ワクチンを今2回接種したからといって、それをしなくてもいいというような今アナウンスは出ておりませんので、その辺の情報が出るまでは基本的な感染対策をそれぞれ個人の方が取っていただくということが非常に重要なことだというふうに思ってございます。
はい、
まだこれは世界的、日本のどこでもはっきりとした結果が出ていないようなウイルスの、今回のウイルス感染のわけでありますし、ワクチンを2回打ったから間違いなくウイルスに感染しないんだということがはっきりしていれば、いろんな取り組みもできるかと思うんですが、その辺、これからの問題になるかなと思っております。それでも2回接種を受けられた方は、受けない方よりは結果がよろしいのではないかなという感じもいたします。 そういうことで、ありますと、今新潟市の方では観光業とか飲食業の方に、が方々がかなり減少されているということで、宿泊施設を支援するために宿泊料の割引を実施したり、つまみ市では飲食店の収入が減少続いている店には金額にして20万円の支給をするというような支援策が取られております。弥彦村でも今ワクチン接種2回完了高齢者の方はしたわけですから、そんな中これからそういうウイルスで影響の出ているような事業者、また観光業飲食店などにの支援は考えておられるのか、ぜひ取り組んでいただきたいと思いますが、考えを聞きたいと思います。
観光商工課長。
今のご質問にお答えします失礼しました。今回このワクチンが広がっワクチン接種が広がったことによって、弥彦村の中にいらっしゃる方についてはその感染の危険度がだいぶ下がるかと思います。実はこのワクチンの接種、全般的にこう広がっていく前にいろいろと計画は立てておりました。ただ、全国的、そしてこの近隣市町村におきましても感染がだいぶ広がりましたので、ちょっとその予定していた計画していたものについてはまだ表には出していないという状況であります。で、今後このワクチンの接種が進んでいった中で、またこう周りの状況も影響するかとは思いますけれども、そちら状況を見ながら対応していく、その今までの計画についてはこうお示しできるのではないかと思っておりますので、まあ、もう少しこう時間の経過を見ながらというところで考えてはおります。はい、以上です。
はい、小熊議員。
ぜひ、そのような取り組みで、本当に、影響が出ている店もたくさんあると思われますので、その辺の対応をしていただきたいと思います。まあ、これ前回はお昼の解析で弥彦村の芸妓組合の方々を頼まれて、その花代を村が負担するような企画をされて参加された方は大変喜んでおったということも聞いております。まあ、そのような企画をこれから2回目とか今後そういうようなことをしていただければ、さらにまた経済も盛り上がってくるのではないかなと思っております。ワクチンの接種が終わった時点でそういうのも一緒にして盛り上げていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。それで、局長さんに、お尋ねいたしますが、県を地域の、保育園の、園児が感染したということで、保護者の方が早く報告をされたことによって、いろんな方に大勢の方に感染しなくて済んだというようなことが新聞等でも載っておりましたが、やはり子どもたちがどうしても熱になる、一緒に大勢の方と接触するような機会があるかと思われます。で、先ほど学校の取り組み、または 保護者に対するような取り組みも伺いましたが、本当に感染した場合、学校は、休業をして、その後の感染を防ぐような方法を取られます。しかし一般家庭の方、どうしても子どもさんの親御さんはまだ若い方で、なかなか行動範囲の広いような感じもする保護者の方もたくさんいらっしゃいます。そんな中で、感染すると非常に隔離とかいろんな意味で小さい子どもであればなかなか、その辺が分からなくて、親と一緒にいられないというようなことから問題になっている話も聞いております。そういうことも踏まえて、家庭内での感染、防止というものを、本当に保護者の方、弥彦村感染者が少ないからいいんだという安心感があるかと思われますが、やはり子どもを持つ保護者の方には特にその辺を指導するなり、説明をされて、できるだけ、そういう家庭内感染を発生させないような取り組みも、必要だと思いますので、さらにこれから、ただ、案内出せばいいんだだけじゃなくて、もう少し、その辺も含めた取り組みをお願いできるかどうか、教育者の考えちょっとお聞きしたいと思いますが。
はい、教育長。
はい、ありがとうございます。本当に家庭での対応というのは、本当にキーポイントでありまして、その情報がこうどういうふうにいつ伝わってくるかということによって、感染が広がるとかいうことがもう全然違ってくるわけですので、この点についてご指摘のとおり、考えて、これからも対応していきたいなというふうに思っています。これまで昨年から特に保育園の保護者の皆様には、一応、弥彦村の、もし、万が一発生した場合の保育園との対応については、救援等の措置はどういうふうになるかというあたりは、昨年、それから今年に入っても、一応お知らせしているわけであります。またそのかさならないために家庭ではこのようにしてほしい、さっきの、ちょっと話をさせていただきましたけれども、症状があったらともかく休ませてほしいとか、家族の中にそういう恐れがある場合にはもうともかく家族なんかで対応等についてしっかりやってほしいというようなことは、触れているわけでありますので、今後とも、またその状況を見て園長さん方と相談しながら必要であればまた対応をまた探っていかなきゃいけないなと思っています。ただ今のところ確かにありがたいのは、例えば家族でちょっと不安な人がいるんだけれど、保育園出していいかどうかなんていうことで確かに直接教育委員会に連絡したりするケースはやっぱあるんですね。その場合にもやはりしっかりやっぱり休ませてほしい、もしくは状況によったらお医者さんでよく相談してほしいというようなことでできるだけ休むことで、子どもの元気になる、また家庭内が体調不良者が出てこないというような状況の中で登園するというような形を、基本的スタンスで、対応している今いる状況でありますので、この点ご承知いただければなというふうに思っております。引き続き気を抜かないようにまた取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ぜひ、そのように、安心して、学校生活ができるような取り組みをしていただければありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。やはり、あと最後になりますが、今、弥彦村の公共施設で、高齢者の方々がお楽しみ会とかと利用されて、支援センターの方で風呂に入りながら、利用しているわけでございますが、 まあ、それ公共施設の利用の制限は今されていないのでしょうか。このまま感染ウイルスの前と同じように、利用できるのかどうか、最後お尋ねしたいと思います。
高齢者施設の利用にあたりましては、利用者カードを書いていただいて、いつ誰がどこを使ったかというのを記録することで、対応をしております。利用にあたっては老人クラブのお楽しみ会とかは館内館山荘の中での飲食は控えていただいておりますが、おくつろぎいただいて休んでいただいているということはあります。以上です。
さあ以上で、
はい、これで小熊忠さんの質問を終わります。以上をもちまして本日の時事日程はすべて終了いたしました。次回本会議は6月23日午前10時から再開をいたします。本日はこれにて散会いたします。大変お疲れ様でした。